スナーの皆さん、こんばんは。ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島香代子です。よろしくお願いします。この番組は今年1月から3月までの間、お送りするんですけれども、昨年まちづくりのための人材養成講座ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾が開催されまして、その時 の受講生の皆さんや講師の方々にお越しいただいて、まちづくりの取り組み、今後の夢などについてお話を伺っています。今日も素敵な方がゲストにお越しになってますので、どうぞお楽しみに。そしてアシスタントは、
今夜もアシスタントを務めますのは京都女子大学4回生の恵美香奈です。どうぞよろしくお願いします。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りします。今日のゲストは京都未来を担う人づくりサポートセンター所属、同志社大学地域資源ファシリテーター養成プログラム研修生の勝又奈穂さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
勝又さんの肩書きがえらく長いので、
ね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど
まずそこから、はい、お伺いしましょう。
はい、そうですね、今の肩書きの前半部分の、京都未来を担う人づくりサポートセンターというのがですね、行政が主体でやってます若年層の、何でしょう、雇用対策事業なんですね。でその後半の、同志社大学地域資源ファシリテーター養成プログラムっていうのが、私が受講させていただいたその、スキルアップ講座の内容になります。
はい、ということで、はい、勝又さんはそこで、講座をずっと取ってこられて、はい、でもうそろそろ終了、もう終了されたんですね。
ちょうど、はいはい、この音を閉せる、うん、今今日で終わるんですけれども、
はい、じゃあもうこれが放送されてる日には、はい、もう新たなスタートを、ね、
そうですね、切ってるところなんですね、と思います。はい、
でそもそもこの未来、はい、京都未来を担う人づくりサポートセンターっていうのはどういうことをされているのかっていうところも、
は
い、
これ自体はですね、88人の若年求職者、35歳未満の方で今仕事を探してらっしゃる方をそのサポートセンターが雇用するという形でお世話になって、でその雇用していただいている間に京都市内と京都府内の各大学へ行って研修プログラムを受けるっていう内容になってます。なのでそれぞれの大学でいろいろ受ける内容が違うので、まあ、そうですね、農業コースの方もいれば組み込みソフトの開発の研究とかの研究室で勉強されている方もいらっしゃって、結構多種多様な内容だったと思います。
あれですよね、その間は、逆に、費用をなんか費用をいただくじゃなくて、なんていうんですかね、はい、お給料をいただきながら勉強ができる体制、はい、
そうなんです。そうなんですよ、
応募者の方も多かったんだ、ね、
なんか全部で600人ぐらいいらっしゃったっていうふうに、ね、県内外から府内外からそれぐらいいらっしゃったって聞いて、またでも来年もあるということなので、
はい、ね、まあね、新しく仕事をこう、はい、やりたいと思っていらっしゃる方は、はい、そういうところもぜひ活用されたらいいかなと、うん、
そうですね、すごくその行政とか企業とかいろいろな方々がこうバックアップとしていてくれてるので、いろいろな方面にこう幅が、自分自身の幅も広げていけると思うし、すごく魅力のあるプログラムじゃないかなと私は思ってます。
でそこで、有志案との関係
はい、そうなんです。その同志社大学で地域資源ファシリテーターということで、やっぱりその地域人材、地域を担っていける人材を同志社のプログラムでは養成していきたいということで、その、何でしょう、講座内容としてその同志社のリエゾンオフィスの人なんですけど、その方が用意してくださったのが有志案の講座だったんですね。ちょうどこういう地域の方が地域のことを考えてやってる講座があるから、これは受けてきてくださいって言われて、こう、ああじゃあって言ってお邪魔したのがきっかけです。
ね、ありがとうございます。
あ、いいえ、本当にいろいろありがとうございました。
はい、4人ぐらいでいらっしゃいましたよね、はい、
そうですね、うん、同志社コースのもう一人の女性の方と、あと他の大学のコース行ってらっしゃる方だったんですけど、すごくその地域活性とか地域人材っていう意味で興味があるっていうので、ちょっとお誘いして一緒に来て、うん、はい、受けさせていただきました。
恵美さんもね、受講されたりされてた、お会いになりました、
はい、ちょっとお会いしたことはないんですけど、ね、どういった講座を受けられたんですか。
広報講座でしたっけかね、初めは確か、はい、そうなんです。ね、町屋でゆったりとした雰囲気で、
ゆったりとした雰囲気で、は
い、非常に講師の方とも距離が近くっていい講座だなと思っております。
ね、ありがとうございます。それがね、勝又さん見ててすごくお若いし、私ね、学生さんかなと、もうすごくもう勉強しようっていう感じもすごい溢れて、学生さんなんだと勝手に思ってたんです。で、同志社って書いてあるし、
はい、
そしたら実はお母さんなんです
。そうなんです、私もびっくりしました。
そうなんです、
そこがまた素敵じゃないですか。
いやいや、本当にまだ子供がちっちゃいので、講座のある人、その子供の面倒を旦那さんに頼めない人が重なってしまった回があって、その時高島さんにちょっと事前にご無理を言って電話をさせていただいて、すいません、今日赤ん坊を連れてくんですけどいいですかって、ちょっとダメ元で聞いてみたら、高島さんも、いいですよいいですよみたいな感じで、っていう感じで、ちょっと子供を連れてお邪魔させていただきました、ね、ありがとうございました。
なんかそういう風にね、なんかこう頑張ってらっしゃるお母さんってすごく嬉しくなって、ね、うん、よ、ね、嬉しかったですね、来てくださったのが。
でもやっぱり有志庵のあったかい雰囲気があったから、そういったことができたんでしょうね、う
ん、
そうです
ね、そう思います。なんか連れて行ってもね、ちょっとそんなに危なくないかなとか、うん、受け入れてくれそうだなっていう、そういう
なんか ね、ふるさとのお家って感じ
ですよね。なんか、うん、そう思ってちょっと甘えさせていただきました、
うん、じゃあ後半はね、はい、もうこう新たな旅立ちをされるんですけれども、はい、まあ、それまでのお話とかも含めてね、ちょっとお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
今日の曲はなんかこう持ってきてくださって、
はい、私がこうよく聞いてるんですけど、デデマウスさんっていう、まあ、全部アルファベット DEDE で、マウスはネズミですけどね、って書く方なんですけど、その方のスーパーノバガールという曲です。
今日のゲストは京都未来を担う人づくりサポートセンタース所属、同志社大学地域資源ファシリテーター養成プログラム研修生の勝又奈穂さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今そういうところでお勉強をされまして、
はい、
次にステップということですけれども、はいはい、元々は関東なんですね、は
い、そうなんです。まだ京都に住んで本当に 2,3 年っていうところで、全くそれまではこっちに来るなんて思ってもなかったんですけども、はい、
で筑波大で理系、
はい、そうなんです。入学した時はすごく生物が高校時代大好きで、で大学でも、まあ、実家が農家っていうのがあったので、大学でもその生物好きだし実家農家だしと思って農学部に入ったんですけど、その農学がちょうど私が大学で学んでる時は、その何でしょう、バイオテクノロジーとかそういう遺伝子組み換えとかがすごく、まあ、メジャーというかブームだった時期で、勉強もそういったところが多かったんですけど、あれですね、遺伝子組み換えをしたヤギの赤ちゃんをお腹の中に体外受精で入れたヤギのお母さんっていうのはもうバイオハザード扱いで一生研究室から出られないんですね。で死んでも灰になって粉々にして薬剤に溶かすまで出せないっていうのを私が大学2年の時目の当たりにして、ちょっと私はこっちには行けないってなった時にちょっと農山村の高齢者福祉みたいな勉強に行かせていただきました、
うん、で、まあ、今、はい、今度ね、はい、3月、4月から、
はい、
お仕事されようとしているところも、はい、まあ、ある意味こうつながっていくんですかね。
そうですね、高齢者福祉であるとか障害者の方の、福祉施設で職員の方向けの研修センターを立ち上げるんですけど、そこの立ち上げスタッフとして勤務させていただくことになりました。はい、
ね、おめでとうございます。
ありがとうございますあのついこの間決まったんで、はい、ありがとうございます。
でもその半年のね、はい、その講座の期間の中で、はい、いろんな中でそうやって決まっていくっていうのは素晴らしいですよね、はい、なかなかね、
うん、だ本当にあのユーシアンの講座なんかでもあの1回目にあのお目にかかった人と2回目3回目もああみたいなまた来てるのみたいな、そういう全くその人脈とか知り合いがいなかった私にとってはすごく新鮮 でそこからあそういえばあんな方いるよとかあそこでこういう人探してるよとかすごい言っていただいて、なんかそれにこう結構後押しされる部分はあったんですね。どんどん自分でやっていけばもしかしたらこうどんどんつながっていけるかなっていう、
ね、
はい、感覚はすごくあって、
本当にユーシアンは人と人が出会える場ですし、うんうん、京都ってそういったところですよ ね、
そうですね、すごくそういう京都のいいところみたいなのが現れてるなと思って、うん、講座の内容以外にも本当にそういう講座の終わった後のね、うん、あの雑談とか
そうですね、
はい、あの辺にもうものすごく救われたというか元気づけられたなと思ってます、う
ん、あの講座に参加されている方々がまたね、もうお一人お一人ね、なんか講師ね、あのまあ実際そういう方もいらっしゃるし、はい、もうなんかあのそこがまた魅力でしたね。
濃いですよね。
やっぱり現場で活動されてらっしゃる方ばっかりですよね。はい、
そうですね。で普段の自分の仕事とか学校だけだったら決して出会わない方ばっかりだったので、うん、そうそう、それがもうすごく新鮮だったですね、うん、私には。
でまあ、そういうなんかこう構えない中でこう触れ合って、はい、うん、それでいい情報を、ね、はい、得ていくっていうのはなんか情報の中身がなんか見える形、
う
ん、感じがして ね、
ね、
ぬくもりっていうかこうテストっていうかあの、うん、いろんなこうところでパンフレットだけ見たんでは分からないところが、
そうそうそうそう、ネットで検索しただけじゃ分からない、
ね、そこがまあね、面白いところかなと思いますね。
もう情報に温度があるというかね、体温があるというか、うんうん、説得力が違いますね。やっぱりご本人からこう教えていただくこととかっていうのはね、
でそれが必ずしもこう何かのこうコラボとかいう形にならなくても、うん、どっかでね、なんかまた生かされてくるというところがね、
不思議ですね、
不思議だなと思う
ね。つながってるっていう安心感とかもありますよね、
うん、そうですね、それもありますね、うん、なんかこうあのある意味居場所になりたいってところもあるし、うんうんうん、そういうほっとしたね部分、あの必ずしもなんかスキルアップの場とかね、うん、あのなんかあの人脈作りとかね、
うん、あ、そんなガツガツした感じじゃないですよね、
ない、そういう感じも大事かなと思いますね。
そう思います、うん、そう思います。
大体高島さん自体がそんな感じの方ですもん ね、 ね、
ふんわりしたみんなのお母さんみたいな、
そうそうそう、全然ガツガツされてない、
うん、でもそのね、勝俣さん、ありがとうございます。勝俣さんがお母さんであるっていうのがね、またすごくね、はい、若い、これからまた、まあ、はい、勝俣さんもすごい若いんだけれど、はい、これからまたね、子育てずっとしていかれるわけだから、はい、で、恵美さんとかね、これから結婚しようとか、そういう方の、また、なんていうのかな、
はい、
憧れにな
って、
ぜひ、先輩になって、
先輩として。憧れになれるかはちょっとわからないにしても、あの、やっぱりそのね、子供を連れて外に行く人、出てる人が多くなればなるほど、じゃあ自分もそれできるのかなって思ってもらえればいいなっていうのはすごくあって、うん、だからこうね、あの高島さんにも子供を私の時もいろんなとこどんどん連れてったのよっておっしゃっていただいてたんですけど、だから私もどんどん連れてって、うん、いやいいよいいよ、子供も自分もセットでこう、うん、地域に入ってこうとか勉強してこうみたいなのを、そうですね、ちょっと見てもらって、 あんな風にできるんだって思ってもらえればなっていうのは、うんうん、ありますね、は
い、それぞれの居場所みたいなのをね、うん、自分であこれが必要と思ったら作ったらいいし、うん、みたいな感じがいますよね、
う
ん、
そうですね、
でお母さんも元気で、うん、子供たちも楽しくてっていう社会がいい社会だと思います。
そうですよね、本来そうあるべきかもしれませんね、うん、
思いますね、うん、で私も自分の子供にを見てて私しか認識してないっていうよりは、うん、例えばまた2年後ぐらいにやったら、あ、高島さん、あ、1回見たことあるみたいな、こう子供がね、うん、そういう人がいっぱいちっちゃい頃のうちにいた方がいいんじゃないかなって思ってて、ね、でもし私がこのプログラムにも参加しなくてずっと専業主婦でやってたら多分なかったと思うんですよ、子供にもそういう出会いが、
うんうん、
だからそこはもうどんどんどんどん増やしていこうかなと、うん、自分のためにも子供のためにもと思って、うんうん、
やっぱり子どもにとっても学校と家族だけのつながりっていうのではちょっと寂しいですもんね、
う
ん、
そうですね、その自分と違う年齢層、うん、親とも自分たちとも違う年齢の人とどんどんこう接していってほしいなと思って、うん、今後もお願いします。
私もそんな子育てがしたいです
ね。あらね、なんか私他力本願っていうの大事だなと思ってるんですけど、
ね、
みんなでなんかやるってすごい楽しいなと思って、うん、だから私も、はい、子供サークルみたいなのをね、はい、幼児サークルを作ったり、はい、それから家庭塾をね、はい、今度小学校に行くようになったら家庭塾をね、はいはい、地域ずっと回ってね、はい、お母さんたちが見合いっこするというね、仕組みを作って ねやったんです。そうするとよそのお家にもお父さんがいたり、うん、声お兄ちゃんがいたりしても、うん、なんとなくもう顔見知りになったら、ね、地域でなんかこう自分の居場所ができるみたいな感じが、うん、やっぱ子供の中にもあると思うんですよね、うん、なんか知らないところで疎外感っていう感じじゃなくて、うん、例えばお母さんが仕事してても ねなんか
隣のお兄ちゃん知ってるしってなれば全然安心感も、
うんうん、遊びに行ったりとかね、うん、
なんかそういうためにも ね、
そうですね、
うん、なんかこう
これから
勝俣さんは活躍してくださると
、頑張ります。子供とセットで頑張ります
、ね、はい、まあ、素敵なご主人もね、
あ、いえいえ
忘れたしからです。今日はね本当にお忙しいところに、ね、来ていただきまして、
こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ユーシアにも遊びに来てくださいね。
ぜひ伺いました。セットで。
この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りしました。